こんにちは、ゆみです。今日はまた私の大好きなサポーターのさつきさんとお会いして、ちょっといろいろお話ししたいと思います。で、この音声は私ゆみからブロガーズに入っていただいた方だけにお渡ししている音声なので、ちょっとさつきさんにいろいろもうこれ言っちゃまずいんじゃないのみたいなところまで言ってもらうと思うので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
と、まずブロガーズにせっかく入っていただいたからには、もうしっかり基礎を作っていただいて、で、ブロガーズの塾代の元を取っていただくということで、もう稼がないともったいないと思うんですね。なので、ちょっとまずここだけは気をつけておいてほしい、まあ、つまずきやすいポイントとか、そういうのを事前に知っておくといいのかなって思うんですけど、何かありますかね。
まずその他の塾生さんと比べない、多いので、
ああ、へこんじゃう人ですか？
そうそうそうそう、やっぱり例えばアドセンスのアカウントを取るのに一発ですんなり通る人もいれば、時間がかかる人、特に私の同期では1年ぐらいかかった人いるんですよ。
それは嫌ですね。
ね、それもずっと放置されてて、
あ、そうな
ア
ん
ド
です
センス
ね。
に。
わあ、ひどい。
最近はそんなにGoogle 側に放置されることってないんですけど、私が入った時は本当に普通に2ヶ月3ヶ月放置とかってよくあっ
そう
て、
なんです
ちょっ
ね。
と厳しくなった時で、
ああ、確かに。
そうで、結局1年越しぐらいで
もったいな
合格っていう。でも結局めげずに、
い。
でどんどん周りがある意味稼いでね、出るのも分かってるけど、そこはもうね、その人の場合は自分は自分ってちゃんとやっていけてるので、やっぱり人と比べすぎちゃうと手が止まっちゃうから、
そうです
う
ね。
ん、だし、なんか、すごい自分ができてない人に思えちゃう。で、それで、ああ、もう自分には無理なんですっていう、
それはも
自
ったい
分
な
でき
い。
ないレッテルを自分で貼っちゃうので、これはものすごいもったいないし、それでつまずくかみたいな。なんか、自分で掘った落とし穴に自分ではまるみたいな。ね、それはすごいもったいないから、そこは本当気をつけてほしいかな。自分は自分、他人は他人、って思ってほしいし、あとは長期戦で考える、
そうです
ね、
ね、短期間でじゃなくて。
そうそうそう、例えば塾代の10万円弱を半年間で回収しようとすら思わなくてもいいかもしれないので、長期的に稼げるようになるっていうのを意識しておかないと、ブロガーズのノウハウで1ヶ月2ヶ月で結果が出ることがないので、
ないですね。私300円とかでしたよ、最初の月。
でしょ？なので、そこをよし、半年後とか、まあ3ヶ月後に10万円とか、半年後に10万円とかっていうのを目標にしちゃうと多分落ち込みやすくなっち
そうですね。な
ゃう。
のでちょっと目標を下げといた方がいいですよ
そう
ね。
そうそうそうそ
私
う。
も最初は月1万円稼ぐぞっていうのが目標だったので。
か、もしくはもうお金じゃなくて、記事数とか、
そうで
ア
す
クセス
ね。
数とかね。
1日1記事書くとか、
そう
2日
そ
に1記事でも。
う。
そうですね。
そういうのを、自分の、何、意識次第で叶えられる目標？
そうです
そ
ね。
こを目標にした方がいいのかなっていうのは思いますね。
確かに金額だけ見るとね、なんかちょっ
そう
と落ち込ん
そ
じゃったりするけど、
う。
アクセスで見るとか、
そう
記事数
そ
で見ると
う。
かするとちょっと、今日ちゃんとやれたなって思いますよね。
なんかやっぱりアドセンスの金額って運によるところもあるじゃないですか。
そうですね。急
ね。
に上がったりと
そう
か。
そうそう。そこでなんか振り回されちゃうのはすごくもったいないので、
確かに。
最初の時はもうそういうことには気にせず、それこそ半年間でアドセンス合格できればいいやとか、
そうですね。
ね、そういうぐらいの気持ちでいた方が 続けられる、
うんうん、アドセンスの報酬画面とか見なくていいかもですね。
見なくていいと思う。
そうです
ね、本当に
記事がこうスラスラって書けるようになったぐらいの時に、あ、そういえば報酬どうかなみたいな見てもいいかもしれない。
あの、なんだったらあのアクセス解析の画面すら見なくても、うん、いいと思うので。
そうかもです ね、
うん、そういう余計なものを気にしすぎて、あ、自分には無理なんですってなっちゃうのが一番もったいないから、
うん
うん、そこはやめましょう。
そうですね、うん、逆になんか、逆になのか分かんないですけど、やっといた方がいいこととかありますか？
やっておいた方がいいことは、常にアドセンスを何らかでやってる人
は、うん、多いと思います、
ね、そういう人はこれまでのノウハウを全部忘れましょう。
そうです ね、
頭をまっさらにしてブロガーズのノウハウだけをやるっていうのは大事かなっていう。
たまにいませんか、あの備忘録とかで、うん、なんかあっちのノウハウではこう言ってたんですけど違うんですかみたいな。そんなないですか？
あんまりいないけど、でも書いてる内容で、
うん、
それ別にブロガーズのノウハウでマニュアルにやれって書いてないよねみたいな。
あ、やれって書いてないのにやろうとするとか。そう
そう、例えば、なんだろう、キーワードプランナーとか。
あ、書いてないです
ね。ね、ブロガーズはそういう目線ではやらないノウハウだから、
うんうんうん、
でもすごいそこでキーワードプランナーの結果を気にして、
あ、数値とか、
そうそう、ボリュームがどうのこうのって言ってる人は、
はい、
それ違うよねっていうね、
うん、もうそこは忘れて、
そうそうそうそう、
一から学ぶみたいな、
うん、ブロガーズのノウハウを一度ちゃんと身につけた後に、
うん、そうです ね、
自分なりにちょっとこうやり方を工夫して、うんうん、いろんなものを組み合わせて自分ならではのそれをするのは多分ユミさんもやってると思うし、
はい、
私もやってるし、
うん、
それはいいと思うんだけど、今は違うよねっていう。
そうですね、うん、もう本当にまずは基礎を身につけてからってことですよね。
そうそうそうそう、
だからもう他のなんか情報とか別に調べたりしなくていいから、
うん、
もうブロガーズ の SNS だけ見て、うん、そこと向き合ってずっとやってた方がいい。
いいですね、
はい、成果出やすいですよね、
うん、そうですね。あとは、うん、さっきの他の塾生と比べないっていうのにつながるんだけど、いい意味で鈍感、
うん、
楽観的、
うんうん、
になった方がいいかなっていう。そのいちいち毎日毎日なんか今日はクリック数がどうだったとかって気にするんじゃなくて、まあ、たまにはクリックされない日もあるよねとか。
そう、ありますよ、全然、ね、結構いますよね。
そうだから、そこをもう あまりにもちょっと鈍感になっちゃうのも困るんだけど、
うん、
ね、いい意味で なんかほら一時期鈍感力とかって流行ったじゃないですか、
はい、
ね、そんな感じのちょっと気楽にいってる人の方が結果は出やすいと思います、
はい、うん、そう、結構毎日報酬画面とか見てる人ってへこんでる人多いですよね。
そう、私もブロガーズに入ってすぐぐらいの頃は毎日どころか1時間に1回とか見てたんですけど、
はい、
意味ないから。
そうですね、うん、だったら記事書けみたいな。
そうそうそうそう、なんかそこに振り回されててもしょうがないので、
はい、
うん、そこは本当うん、やらないっていうぐらいの、ね、
そうですね、
の方がいいと思うのかな、
はい、うん、
で作業面で言うんだったら、
はい、
今のうちに自分の強みを見つける、
うん、先に見つけといた方が、そうそうそう、
うん、例えば得意なことでも好きなことでもいいし、
はい、
そうじゃなくて経験したことのあるものとか、
うんうん、
趣味とか得意なものってすぐ見つかるんですよ、
うん、
でもそうじゃなくて自分にとっては当たり前とか、あ、そんなのが記事になるのってことって意外と気づかない、
うんうん、
なんか例えば会社で新人教育をいつもやってますとか、
うん、
そういう人って新人に対する指導するってことはマナーとかそういう、 なんかこう仕事の教え方とか、
うん、
基本的なことを分かってるってことだし、
うんうん、
新人がどういうことに悩むのかも分かってるから、うん、そういうの記事にできるんですよ。
もう読みたいですね、それ。
でそういうのに新人指導に苦労してるサラリーマンっていっぱいいるから、そういうのが記事になるし、
はい、
例えば あの家で子育てしてるママさんでも、うんうん、子供のおねしょに悩んでるとか、
そうですね、
ね、とか学校で PTA の役員やってますとか、うん、そういうのも全部記事になるから、うん、そういうのは今のうちに見つけた方がいいし、
そうですね、
うん、でもしなんかどうやってどういうのがその自分の強みになるのか分かんないんだったら、ゆみさんに聞きましょう。
わかりました。
ゆみさんに相談しましょう。はい、
うん、見つけます。
そうそう、あの多分誰かと話してることで、
うん、ありますね、気づく、
そう、誰かにえそれ記事になるよって教えてもらえることってすごくあるから、うん、あのもしくは備忘録に書いてもらってもいいし、結構備忘録で雑談書いていく人も、うん、雑談の方が長いよねみたいな人もいるので、
はい、
そういう時にあそれ記事になりますよねとか、
うん、
うん、っていうのは結構そういう会話って多いから、
はい、
うん、あのそういう自分の強み、
うん
うん、自分にとっては当たり前なことが記事にできるから、
うん
うん、そこは今のうちにどんどんやっておけば、例えば何書いていいか分かんないとか、
うん、それがなくなりますもんね。
そうそうそうそう、そういうのは今のうちにやっといた方がいいですね、
うん
うん、
あとはもうすでに SNS ログインされた方もいると思うんですけど、うんうん、すっごい膨大な情報量ですよね。
多いよね。
最初多分圧倒されますね。
そうですね、あの特にね、気をつけないと1日 SNS 見て終わっちゃったんだことも
あります
あるのでちょっとあの時間を区切るとか、
はい、
うん、あの意識しておいた方がいいかもしれないですね。
そうですね、うん、あとあの私の特設サイト入ってくださった方はあのそこにこれは絶対見といた方がいいっていう質問とかまとめてるので、
うんうんうんうん、
あのそこから見ていただいて、もう時短していただいて、
そうですね、なんかこう優先的に見るものをね、うん、決めといた方が、
はい、うん、あとなんかさつきさんとしてなんか SNS ここ見といた方がいいみたいなところありますか？
絶対見るべきなのは孔明さんの日記。
そうですね、
うん、
熱いですね。
そう、あそこの特に、著作権に関す、あの著作権について書いてるっていうよりは、あのいろんな質問トピックとかのところにある著作権に関するものをまとめてくださった日記があるんですよ、
はい、
そこをは、まあ、読むっていうか、なんだろう、ちゃんとブックマークして、
うん、
著作権、ね、今特に著作権どんどん厳しくなっていってるから、あの自分が記事を書くときにいつでも確認できるように、
はい、
うん、しておいた方がいいかなっていうのと、あと孔明さんのところでは、足し算引き算検索っていうものについて書いてある日記があるんですね。これあの、はい、キーワードを探すときに思うようにキーワードが見つからないときの考え方を詳しく解説してくださってる日記なんですけど、そこは絶対見た方がいいですね。あと桜子さんの日記、まあ、桜子さんの日記は結構あの事務的な連絡とかも多
い
ので、
は
い、ボリューム的にはすごい少ないんだけど、割と考え方とか、
うん
うん、あの書いてるものも多いので、
うん、
あのやっぱり桜子さんの日記もというか塾長の日記なのでね、
うん
うん、目を通すべきだし、あと日記で言うとエリラックマさんっていう
元サポーターの方ですね、はい、
一期生
かな、
大先輩ですよね、
はい、うん、エリラックマさんがサポーターの時に入りました。
あの彼女の日記に、
はい、
書きたいことからキーワードを決めるやり方っていう日記があって、あのアドセンスの審査のための記事って体験談とか、
はい、
そういうのをどっちかっていうと書いて審査に出しましょうっていうものなので、なんとかこうこれについて書こうっていうのが先に決まってるから、
そうですね、ね、
そこからどうキーワードを探していくかっていう、あのもちろんマニュアルにも解説はあるんだけど、はい、それを補完してもらえると思うので、とその中にあの、これも昔の大先輩のサポーターさんの K ロックさんっていう方が、
はい、
あの作った、マニュアルにある作典、
うん、
サクッと10万円稼ぐテンプレート、あ違うか、あのまあいいや
そうそう、
あの記事を書くためのテンプレートがあると思うんだけど、はい、それをさらに細かくして もっと迷いなく記事を書き進められるようにしてる、
はい、
クドテンっていうものがあるので、はい、そこへのアクセスのリンクもこのリラクマさんの日記に、
はい、うん、ありますね。
そうあるから、これもやっぱり最初にちょっと見て、
はい、
あの使ってみる。結構このクドテン使ってすごいあのスムーズに書けるようになったって人も多いので、
うんうんうんうん、
これはぜひ見てもらいたいかなっていう。
そうですね、なのであのアドセンス審査通ってない人とか、あと体験談をなんか書きたいなっていう人はこのエリラクマさんの日記、うん、先に見とくといいですね、
うん、これとマニュアル の, その体験談の書き方のマニュアルを見ながら、うん、うまくちょっと頭の中で組み立てていくといいかなっていう。あとは見といた方がいいっていうところでは、質問コミュニティいくつかあるんですけど、
はい、
あの記事作成に関するところと、
うん、はい、
キーワードに関するコミュニティっていうのがあって、はい、あのキーワードに関するコミュニティは今ミッションに入ってるんですよ。
あ、そうですね、
うん、あのこれ先に見てねっていう、
うんうん、
でものすごい膨大な量なので結構みんな1週間2週間かけて読んでるんですけど、
何ページもありますよね、
うん、でそこに私は記事作成も見た方がいいかなと思ってて、
そうですね、うん、
ただこれはあの全部理解して見る必要はないので、
うん、
このキーワードの方もあのミッションに入っている目的っていうのはざっとでもいいから今目を通しておけば、
うん、
いざ自分が記事を書くときに手が止まっちゃいましたって時に、あ、そういえばあの、うん、ね、こういう似たような質問 SNS にあった、
思い出せますよね。
そうそうそうそう、後でね、あので見に行けばいいものなので、
うん、
あの目を通すだけで大丈夫。
さらっと見といて、サクサクっとミッションこなして、
そうそう、あの全部理解しようとかメモしようとかっていう、
あ、それはもったいないですね。
だし理解することできないじゃないですか。
ね、
まだ実践やってないから目を通しておくだけでも全然違うから、それはやった方がいいかなっていうのは
思うんですね。そうです
ね、うん、
あとなんかSNS の最短で稼ぎたいならこう使えみたいなありますか？
まあ、あの孔明さんの日記はやっぱりなんぞ、
なんぞ超役立ちますね。
毎月のなんぞ、今はちょっとあの毎月のなんぞは
ないんです
か
ね。
そうそう、ストップしてるんですけど、でもあのブロガーズって結局ずっと使えるものを書いていくっていうことなので、過去のなんぞもね
使えますよ。
そうそう、役に立つし、あそこに載ってるものはアクセスが来るものだから、
来る、実際来ました
でしょ、
めちゃくちゃ来ました、
うん、なのであれはその全部読むっていうよりは記事を書く時のネタを決める、
ね、
うん、時に使ってねっていう形になるんですけど、
うん、
まあ、それはぜひやってほしいのと、あとはせっかく SNS っていう環境があるので、
うん、
なんか困ったりなんかトラブっちゃったりした時は、
うん、
さっさと質問しましょう。
そうですね、
うん、サクッとねググって解決できないかやってみるのはもちろん、
うん、
積極的にねやってほしいなとは思うんだけど、
はい、
自分では解決できそうにないなとか、
うん、
お手上げになっちゃった時に頑張って悩むんじゃなくて、そういう時はもうサポーターに聞いてもらった方が、うん、
早いですね、
うん、早く解決できるし、そこで悩むのももったいないし、そのためのサポーターでもあるので、
はい、
うん、それは時間節約の意味でもどんどん、
うん
うん、ただあの SNS の中にすでに特にあのアドセンスとかアナリティクスとかあの、うん、サーチコンソールとかああいうもののなんかメッセージが来てるんですとか、エラーが出てるんですみたいなものは、はい、多分
大体出てます
ね。出てる出てる、ね、そうそう、なのであの SNS の中を検索しちゃった方が早い時も多い、
うんうん、
特にあのサーチコンソールのねなんかエラーのなんかが出てるんですみたいなのは、
うん、
まあ大抵誰かしらとか似たようなトピックが複数あったりもするから、
うん、
それはねSNS で探しちゃった方が早いかなっていうのも、う
ん、そうですね、うん、もうほとんど載ってますよね。私もなん
か
何このメッセージって思って調べるとも載ってますもん、
うん、だから
自分で調べなくていい。
そうそう、あの
SNS で探せばいい。
Google、ね、Google 調べるよりも SNS の方が早かったりもするからね、
はい、そうです、
うん、それはもう本当にやるだけでなんだろう、あの稼げるようになるっていうか、 時間がどんどん節約できるからね、無駄な時間を使わなくていいので、
うん、記事を書く時間に当てられますからね。
そうあとは他の人の備忘録とか日記も、
そう備忘録いいんですよ ね。
あの先輩の、 あの同期の備忘録はみんな同じところやってるので
先輩のがいいですね。
そう先輩のすでに実践している人で、要は自分よりも3ヶ月後4ヶ月後の状態の書き込みを 、
うん、
あの見れるわけじゃないですか。
あ、そうです
ね。だからそういうのは見てると、あこういうことができるんだとか、
うんうん、
あのあこういうふうに考えればいいんだみたいな、
うんうん、
あの結構目から鱗のアドバイスがポロって出てたりもするので、
はい、うんうん、
まあとりあえず由美さんの備忘録を読んで、
そう、あと他誰がいいとか何かありますか、言える範囲でって言うのもいいんですけど、
どういうものを求めてるかにもよると思うんですけど、あのコツコツやって結果が花開くみたいな、
うん、
で言うと例えば最近だと、まあ、一時期あの桜子さんもマニュアル、あじゃないメルマガで紹介してましたけど、
はい、
あの優香さんとか、
優
香
さん、
優香さん3期、4期、
わかんないですすいません、
あとそうそうさんもメルマガで紹介されてたよね。
あとそうですね、その桜子さんのメルマガで紹介されてる人のは絶対見た方がいいですよね。
あの、まあ、こういう方だけど、あの優香さんもそうそうさんもパンって短期間で結果を出した人じゃないんですよ。
うん、
うん、あのどっちかっていうとコツコツコツコツ積み上げていって、
はい、
あのとかちょっとどれぐらいのタイミングで10万とかいけるようになったのか覚えてないんですけど、
はい、
できてる人なので、うんうん、その間の備忘録で読んでこう何をしてるのかとか、
はい、
どういうふうに考えてたのかっていうのが分かると思うし、うん、あとひよっこさん、うん、ひよっこさんは最近年末に作展を達成したんですよ。
素晴らしい、10万ですね。
そうで1月に20万。
わあすごい。
あ2月かな。
あでも1ヶ月とか2ヶ月で、
ね、あっという間に20万いって、その翌月も、まあ、20万切っちゃったんだけど10万はキープしてるみたいな、
はい、
なんかもう本当一度そこに行ったらもう安定するみたいな、
うん、そう安定するんですよ ね。
ひよこさんはね、私の同期じゃなかった、ちょっと覚えてないんですけど同期かその後ぐらいなので、
うんうん、
まあやっぱり時間かかってるんですよ。私6期なので2年だけど、やっぱりだから時間かかってる人だけど安定はするの で、
うん、
でそういう人のを見ると、あの勇気をもらえる、
そうですね、
うん、じゃないかなって思うんですよね。
あとなんかもうこうやって時間が経てば稼ぎ、どんと稼げる人が出てくるってことは本当に最初に落ち込む必要はなくて、本当にあのブロガーズの記事の書き方でずっとやっていけばこういう風に結果が出るってことですもんね、
うん、結果をポンポン出してる人の参考にするのもいいんだけど、
うん
ね、時間がかかってる人が何をやってきてるのかを見るのも大事かなっていう。
そうですね、うん、
どっちかっていうと由美さんは早く結果を出した方でしょ、
うん、うん、はい、ありがたいこと
でしょ。だからあの由美さんがやってたことは取り入れるものは取り入れた方がいいと思うんだけど、はい、そうじゃなくて時間がかかってる人のこの精神的な、
あそうです ね、
考え方とかモチベーションの保ち方とか、
うん、どうやって維持したんだろうって、
そういうのも参考にするのはいいんじゃないかなっていう。
わ、うんうん、かりました。ゆうかさんとそうそうさんとひよっこさんですね。
はい、
はい、
あとも本当に他にも結構ね、いろんな人の備忘録とか参考になると思うので、
はい、
そういう意味では多分日記を先に見て、
うん
うん、であの結構稼げてる人の日記とか、
あそうです、
ね、見てその人の備忘録を見に行くと
か、はい、成果報告してる人も結構いますからね、
うん、それもいいと思うんですよね。
はい、
うん、で備忘録は全部見ると本当に一人のを全部見るのも大変だから、
うん、
あのじっくり見るっていうか多分流し読みで、
ね、そうですね、
いいと思うので、
それで十分です
か、ね、そうそうそう、ちょっとこう参考にさせてもらうっていう感じでいいと思うので、はい、でその中で気になるものがあったらメモっといて、うん、
はい、
うん、特に桜子さんとかのアドバイスとかポロって出てくるので、
うん、
そういうのはそこだけはちゃんとメモるみたいな、
うんうんうん、
感じでいいんじゃないかなと思います。
わかりました。あとなんかあの質問をできるだけした方がいいっていう、その方が伸びやすいみたいなお話があったと思うんですけど、うんうん、なんか質問の仕方とか、なんかこう質問すると嬉しいなとか助かるとかありますか？
基本はできる限り具体的に。
あ、そうですね、
うん、あの特に設定系はどういう状況になってるのかがわからないとね、うん、どうしようもできないものも多いので、
はい、
あの説明できないんだったらスクショ、スクリーンショット撮って、
うんうん、
それを貼るとか、
はい、
うん、でいいと思うし、
はい、
前後に自分が何をしたらこうなったとか、
はい、
うん、っていうのをあのできるだけ具体的に、まあ、あの情報が足りなければあの設定系は、しつゆさんが専門でやってくださってるんですけど、はい、あの執事さんの方からじゃあこれとこれとこれ教えてってあの聞いてくれるので、
うんうんうん、
あの全部完璧にしてから質問しなきゃっていうふうに考える必要はないんですけど、
はい、
まあ、具体的に教えてくれればそれだけこっちも答え、
うんうん、
回答を探しやすいのでっていうのと、あと例えばキーワードとかそういうものに関する質問もやっぱり具体的に何をしたいのか。
そうです ね、 あのターゲットを決めてそこからあのキーワードを当てはめていくっていうノウハウなので、
うん、
まず私はこういう感じでターゲットを決めていてとか、ターゲットとキーワードをこういう風に決めててどこが分かんないのかみたいな風に聞くといいかもしれないですね、
うん、キーワードを、実際のキーワードをそのまま出しちゃうとちょっと嫌だなって思うのであれば、うん、例でいいから
似たような、
そうそうそうそうそう、あのでもいいからできるだけ具体的に、で今由美さんが言ったみたいにターゲットはこれでこういうキーワードを作って、
うん、
ってやったらもしかしたらいやそもそもそのターゲットダメだよねってなるかもしれないしね、
はい、でもそこで気づけるからいいんですよね、
う
ん、
そうそうそう、あのできるだけこう頭の中にあるもの全部出して、でこうしたいんだけどでもこの部分がなんか違和感があるんですみたいなね、
分かんないとか、
そうそうそう、とかこの先どうやって行ったらいいのか分かんなくなっちゃったとか、
ね、うん、そういうのでも聞くとちゃんと教えてくれるから、
もうできるだけ具体的に書けば書くほど欲しい答えが返ってくると思った方が、
そうですね、うん、いい使い方ですね、
そうそうそうそう、で最終的にここに持っていきたいんだなっていうのが分かんない限りこっちも
確かに、
どう答えようかってなっちゃうので
で何が聞きたいんだ
ろう
みたいになっちゃいますね、
なっちゃうから、まあ、そこは頑張ってもらえればなっていう、
はい、
うん、感じですね。
わかりました、
はい、
もうブロガーズに入ったからにはあのもうアドセンスで稼げないっていうこの呪縛から抜け出したいっていう人多いと思うんですけど、
うんうん、
ブロガーズに入ったとしてもこんな人は稼げないよとか、でもこんな人だったら稼げるよみたいな特徴とかありますか？
まずブロガーズのノウハウって考えなきゃいけないノウハウじゃないですか。
結構考えます ね、
あの割とこうよくあるキーワードから先に入っていくパターンじゃないから、
はい、
あのターゲットが何を考えてるのかとかっていうのを考えなきゃいけないじゃない、
はい、
なのでそれは結局自分も考えなきゃいけないわけですよ。
そうですね、
だからその結構考える作業が多いので、うん、慣れてくればその考えるのもね無意識に、
はい、
っていうかねそんな大変じゃないんですけど、
うん、
それがまずできないと、
はい、
まあ、稼げるようにならないよねっていうのと、
うんうん、
あと結構、まあ、これブロガーズに限らなくて一般社会でもそうだと思うんですけど、
はい、
あの完璧にできるようになってからやるっていう人、
うん、
わかります？
考えちゃうだけの人
って、なんか 100% できる自信がない限り、
うん、
前に進めない人っているじゃないですか。
もったいない、
それはもったいないので失敗してもいいやっていう、うん、とりあえずやってみようかなみたいな。
そうなんですよ、ね、最初の頃なんでアクセス来るかどうか分かんないので、
そうそうそう、
とりあえずやってみて、まあ、迷ったら質問すればいいし、
うん、そう、だしそもそも今こう何年もやってても書いた記事が全てが全て ね、ものすごいアクセスを呼ぶとは限らないじゃないですか、
うん、そうです ね外れ記事もありますからね。
そうそうそう、あのそれは最初はもっと外れ記事が多くて当たり前なので、はい、あの10割バッターを目指す必要はないので、
うんうん、
ね、野球だって4割のバッターなんていないじゃないですか、
うん
ね、だから外して当然
そうですね、うん、
ただ書いて数をこなさないと、
うん、
その精度が上がっていかないので、はい、とりあえずやってみる、
コツコツ書いて、
そうそうそうそう、でその後であのやってみて結果を分析する、
うん
うん、それが稼げてる人はみんなやってるかなっていう、
そうですね、
うん、思いはあるかな。あとはブロガーズに入ったのはブロガーズのノウハウを勉強しようと思って入ってると思うので、
うん、はい、
サポーターとかに、うん、ここはこうした方がいいよって言われた時に素直にそのアドバイスを実行できる人、
あ、そうです ね
結構、まあ、ブロガーズに限らないですけど、こうした方がいいよって言った後に、いやでも自分は今までこういうのでやってきたからこれでいきたいんですとか
います ね
いや自分はこう考えてるからこれでいくんですとかっていう人、
はい、
まあ、別にその自分の考えがあるのはそれでいいんですけど、だったらブロガーズに入んなくていいんじゃんみたいなな
っちゃいますもんね、うん、
ので、であのアドバイスをするときはそのやり方がちょっとおかしいからこっちの方がいいよ、
うん、
今それで結果出てないんでしょ、
はい、
だからこっちの方を試してみたらっていうのがアドバイスであるわけなので、
はい、
やっぱり人のそういうアドバイスを素直に受け入れられないと、
はい、
多分その自分のやり方にこだわっちゃうと結局今と同じだよって稼げないままでいるよねっていうのがやっぱりある、
はい、ありますね、
うん、ただそのさっき言ったとりあえず試してみるっていうのと同じで、その後にそのアドバイス実行した後にやっぱり検証はしなきゃいけないと思うので、はい、あのやりっぱはダメ、
うん
うん、アドバイスサポーターにこうしたらって言われてじゃあ試してみて、その結果良かったか悪かったか、
はい、
うん、なんかブログって全く同じキーワードで同じタイトルで同じ記事を書いても、
うん、
ブログによって結果違うじゃないですか、
はい、違います、
うん、なのでそこをちゃんと検証もできなきゃいけないけど、うん、とりあえず人の話にちゃんと耳を傾けられる人、
はい、
稼げる人はみんなそれができる人、
うんうん、みんなやってますよね、ちゃんと
かなっていうのはありますね、
そう、ちゃんと結果が出てるノウハウなのでブロガーズは、うん、なのでもうサポーターさんの言うことは絶対なんだって思っていただいて
でもサポーターもね間違える時もありますけど
多少あるかもしれないらしいですけど、うん、まあ、私はすごい信用して、うん、もうじゃあサポーターさんがそう言うならそうやってみようとか、
うん、とりあえずやってね試して、あ、自分のブログには向いてないんだとかっていうのは出てくるとは思うので、
う
ん、
そうですね、
うん、で、そういう意味ではサポーターにちょっと聞きづらいとか、
はい、
っていうのがもしあるんだったらユミさんに聞けばいいと思うし、
はい、ぜひぜひ、
うん、多分特典でサポート特典
あります、記事添削めっちゃします、
はい、そうそう、なのでそういうのを利用していけば、
はい、
うん、どうしてもサポーターはなんかこう質問書いて1時間後には回答が来るとか、
うん、
ないタイミングによっては難しいし、
はい、
タイミングによってはちょっと丸1日以上空いちゃうこともあるので、うん、うん、でそういう意味でもユミさんとサポーターと両方うまく使ってもらえれば、
ね、
タイムリーに返事が返ってきたりとか、はい、もっと詳しくというか聞きやすくなるかもしれないし、
うんうん、そうですね、迷ったらぜひ聞いていただければと思います、
うん、なんでそういうアフィリエーターさんの特典を上手にいい意味で利用できる人、
はい、利用していただかないとね、うん、せっかく作ったから、ね、もったいないですよ、
特典ってもらって満足する人ってね
すごく言いますね、
多いので、そこはせっかくね特典があるんだったらそこも上手に使ってブロガーズの、はい、ノウハウ、ブロガーズのノウハウに沿った特典になってるはずなので、
はい、
上手に、ね、使ってしっかり応用していけば、
はい、
最短で稼げるようになるんじゃないかなとは、はい、うん、思うかな、
はい、
はい、
そう、記事添削ってブロガーズではやってないので、
うんうんうん、
もし書いた記事でなんかちょっと違和感あるなとかここはどうなんだろうとか思ったら私の特典で使えるのでぜひ使ってください。
そうですね、ブロガーズ、はい、 でそこはどうしても弱い、あの、ね、URL 自分のブログを実際に見てもらって、あの見て聞くっていうのができない。で唯一それができるのがあの勉強会だけだから、うん、あのそこの部分をユミさんの特典で補ってもらえればいいんじゃないかなっていう、
はい、うん、そうですね、
思いますね、
はい、なので両方をうまく活用していただいて、うん、はい、ぜひ土台をしっかり作って稼げるようになっていただければ、うん、
はい、
嬉しいですね。
なので半年間、
はい、
半年は2週間ぐらいかな、
そうですね、うん、
コツコツと実践をしていきましょう、
はい、
です。
じゃあそんなところで、
はい、
すいません、また長々と、は
い、いいえ、
とんでもないです、ありがとうございました、
ありがとうございます、
はい、よろしくお願いします。